次に日本盲人福祉委員会加藤俊一評議員による、災害時における支援活動に従事してです。
本当に近年たくさんの災害が起こっております。なぜ日盲医が災害支援をするのかということを最初にちょっとお話をしておきたいと思います。実は東日本大震災の前というと、一番大きいのは阪神・淡路ですが、その時は、そういった組織ということでは視覚障害者関係でハビーという組織が立ち上がりました。これは本当にたくさんのボランティアが来られたわけなんですけれども、それもある一人の方の発案で、もう直後からというものが作られ、大きい成果を上げたということがあります。東日本大震災が起こりまして、これはもう何とかしないと、もうどうしようもないというのはもう言うまでもないことです。2011年の3月に起こった後、1週間くらいはいろんな打ち合わせ、メールが飛び交ってたわけなんですけれども、どうしていくのかという方針までなかなか出なかったんですが、1週間経ってから災害に関しましては、その日盲医というのを元にやっていくべきじゃないかということで、実は言いにくいんですが、外部からの働きかけが先にあったという形です。で、具体的には、大きい力を発揮しましたのは、特に2つの災害です。東日本大震災と、それから熊本地震、この2つは日盲医が災害支援の中心になっていたということがあります。それから、日盲医に対策本部が設置されました。東日本大震災で、ただどうしてもそういう働きかけから始まったものですから、2011年の3月末の日盲医の理事会で、その支援をすることが決定され、そして対策本部は4月になってからということになりました。被災時になぜ専門的知識のある人という支援が必要かということを申し上げたいと思います。実際に災害が起こりますと、もうすぐに出ますのは現地の方々がちゃんと安全に生きておられるかどうか、いわゆる安否確認が非常に重要です。そのようなことは当然重要なんですけれども、視覚障害者の方に関しては、実はリハ関係の中では大きい懸念がありました。小さい時から視覚障害になっておられる方は盲学校でも勉強し、いろんな学習の中で力をつけてきて、自分で私は目が悪いんですなんとかいうことを自分から発信できる方が多い。ところが中度で目が不自由になった方、特に中高年で目が悪くなった方は、そういうことができる状態にない方が非常に多いということが分かっています。健康状態はどうなのか、実際に眼疾患の程度、それはどの程度眼科医にすぐつながないといけないのかどうか、それから周辺の、いろんな他の介護状況、介護環境は結構接触している例があるんですけれども、それでも視覚障害プラス介護という面には非常に弱いです。そういった部分をできる限り把握していくということがやっぱり大事になっていくということになります。それをできるのはやっぱりリハ的な要素を少しは知った専門家でないと、そこまで把握できないということが実際あるわけです。そういう意味で専門的知識のある人の支援というのが本当に欠かせないということになります。で、普通は、被災された方への支援といいますと、安否確認をして、必要なものを届けるということが多いんです。で、その届けたものもだいたい携帯ラジオ、音声時計というのはもう必須品です。時間がわからないということは非常に不安ですし、ラジオというものも非常に重要です。それ以外には音声血圧計とか体温計など健康関係の器具道具も結構要望が強かったということがあります。このような支援物品に限りがありますので、できるだけ早く日常生活用具の制度がありますので、そこへどうやって結びつけていくかということがあります。ただラジオはありません。ラジオは本当に用語が多いですね。それからご存知でしょうか、東日本大震災でラジオを集めて被災地に送るという運動が起こっています。それを視覚障害の方が受け取られたかということを、わずかですけどもいろいろ聞いていきますと、まず受け取っておられ そういうことを知らない、そういう情報すら避難所にもしラジオが届いていたとしてもその方には渡っていないという状況があるということです。それから地域の支援への結びつけということを随分言っておりますけれども、最初の訪問支援をいたします。そして地域の支援に結びつける場合には誰に聞くか、地域の方で重要なのはいろいろ地域の違いますけれども、保健師さんが随分活躍をされているケースが多いです。だから地域介護事業所とかそういったところに訪ねたり、あるいは保健師さん忙しい、もうこの時は随分大変な方多いんですけども、そういう方で視覚障害の方がどこかおられて困っているかどうか のそういう情報だけでもまず聞き出していくことなどが必要になります。あるいは民生委員の方でも結構頑張っておられる地域もそう多くないですけども実際にあります。民生委員というのは非常に重要で、その地域の障害者のことを把握されています。ですから、そういった時にそういう情報が引き出せるかどうかというのは大切なことになります。被災者の状況をどこまで私たちが知っているかということです。ちょっとよく言われますのは、私は視覚障害者です、なんか支援をしてくださいというゼッケンなり、あるいはジャケットなりいろいろありますけれども、そういうものをよく入手いたします。私も東日本も熊本も他の時もそういうものがありますので、ぜひ現地で使ってくださいということで送ってくださりしております。ただ残念ながらそれを身につける方は非常に少ないです。これは自分が視覚障害者であるということを言うことができる方だけです。それ以外の方でそういうふうにつけられている方はもうほとんどいないし、使用ゼロという時がもう普通というふうに思っていただいて結構です。ということは先ほど申しました中途の方が随分困っておられて、目が見えなくて被災したらもう惨めでもうどうしようもない、それから迷惑をかけたくない、この2つが最大の理由というふうに私もいろいろ聞いております。それから不利に扱われるかもしれないという思いもお持ちになっておられます。その結果じっと自分が目が悪いことを隠して黙っている、周辺の方、ひょっとして目が悪いに違うやろうかと思いながらも、もうそういう例えば避難所ではもう自分のことを精一杯ですので、他人のことまで構っておれないというような形で、避難所の責任者の方に視覚障害の方おられますかと聞いても、ほとんどおられません、あるいは分かりませんという格好になっていったということがあります。視覚障害を受容できていない、そういう方が、結構災害の時には取り残されているという現実があることをしっかりと踏まえた支援が必要なのかなというふうに思っております。必要なことが伝わっていないということで、行政は身体障害者手帳を渡した時に全てこういうことができますよ、例えば物品なんかは1割負担で受け取れますよとかみんな伝えましたとおっしゃってました。東日本大震災でも私結構行政回ってましたので、その時に、行政の福祉 の関係者に聞きますと、あ、ちゃんと伝えておりますと、あの人がなぜそれを知らなかったんでしょうねという後でよく言われたケースがたくさんあります。いわき市で1年後東日本大震災の支援が全部遅れた分がありまして、物品関係では1年後になってしまったんですが、その時にいろんな要望が来た中で今でも覚えてます、82名の方から白状が欲しいと言われました。1年後ですよ、1年後、しかもこれちゃんと手帳をお持ちの方ですよ。で、いわき市に もちろんこちらも話しております。手帳を持っている方もちろんそんな方には白状が欲しい方には全部渡しましたとおっしゃってました。このギャップはどこにあるのか、そういうのは先ほどの情報の不足だというふうに思いますし、80センチの長さの白杖が欲しいというのが随分変えてきたんです。80センチ1メーター。大方ですよ。半数以上の方がそんな長さです。自分の今使っている棒の長さを測ってくれとおっしゃったようです。で、そこら辺である棒切れで生活をしていた時の1年間は、いうことの証しなんです。それまで1年間使っていたという。そしてやっぱり不便だったので、1年後に要望された。 というようなことがあります。災害被災者について言えないということもこれも何度も申し上げておりました。言えないことはトイレで困っていますということを言えない、これはもう典型的です。それまで下の世話にならずに過ごしてこられた視覚障害者がトイレの入り口じゃなくて中なんです。中は水で流せない、バケツの水を流すのか、使用した後の紙を横の箱、縁が汚れて、さあ汚れるの分かっている箱にどうやって入れるのか、もうこの2つとってもトイレの中が分からないと本当に大変ですので、やむを得ず後の始末を見える方にしてもらった、あの屈辱だけは忘れないという方が知っています。そういったことをやっぱり視覚障害者の、気持ちになって考えていかないといけないんじゃないかというふうに思います。それから具体的な支援への対応につきましては、先ほど申しましたやっぱり身長者手帳の入手をしないと難しいだろうなと思います。例えば当事者団体のリスト、あるいは展示図書館利用者のリスト、これはなんとかそれもこの頃大変ですが入手ができますが、それではどうしても限られます。本当に困っておられる方がおられる、どこにおられるかというのがわからないということをどうやって、探し出すかということで、ちょっと言いにくいんですが、要援護者リストということがよく言われております。名称がちょっといろいろありますけれども、その登録率がやっぱり問題になります。低いということがあります。京都の要援護者リストの登録率は結構高いところが多いんですけれども、それでも7割とか、それから障害者に関してはどうしても低くなるということもいろいろ地域で確認しております。要援護者リストについて、そういう登録本人の同意ということがあったりしますので、それをどう超えるかという問題があるかと思います。最後になんですけれども、災害対策本部立ち上げ、それから支援者を確保していくということを、重要しているわけですけれども、さまざまな支援の方が必要です。現地に行く方だけではありません。支援というのは西毛医に任せておけばいいわけではありません。支援は現地の支援も含めて、実際にいろんな方々が、そこにおられる方々の被災されて困っておられる視覚障害者に気持ちを察して、いかにいろんな立場で支援をすることができるかということだと思います。そんなことを一つのまとめにしておきたいと思います。